This is Radio Momo.
ワクワクキャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科2年の谷尾舞子です。
1年の近藤奈美です。
1年の東里奈です。
1年の小宮山誠です。
1年の矢野亮斗です。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージ、リクエスト曲などをメール、フェイスブック、ツイッターで募集しています。メールアドレスはmomo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp。 ツイッターアカウントはwakwakcampus @wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆さん、お便りをお待ちしております。
本日の番組内容です。前半では社会情報学科で地理を教えていただいているゲストの市田先生から地理の観点から見た岡山の防災などについてお話しします。後半では学生に流行っているものはというテーマでお送りします。
ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りいたします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
では一つ目のテーマに参ります。今回のゲストで州立大学にお勤めで社会情報学科で地理を教えていただいている石田先生にスタジオにお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
岡山の防災、主に地震に関することについて石田先生にお話しいただき、私たちが備えるべきことをしっかり考えていけたらなと思います。それでは一つ目の質問に参りたいと思います。地理の観点から見て地震が起きた時に岡山に起こりそうなことは何でしょうか。
はい、ここに今皆さん5名いらっしゃいますけども、はい、岡山という場所はどんなところだと思われますか。
岡山は安全な地域だと思います。
安全な地域ね、はい、そうですね、まあ、よく岡山は非常に安全だと、福島のあそこから岡山はこう避難されるだとか、それから防災のアンケートを全国的にしてるんですけれども、はい、岡山の人は下から何番目かぐらいにね、防災だとかそんなことで考えてないという人が多いんですね。岡山は安全ではありますけども、いろんな災害が起こってるんで、やはり意識はね持つべきだろうと思われますね。ちょっと心配されていることを言ってみましょうかね。フィリピンの方からずっと海底がですね、だいたい年間に4センチから6センチぐらいこうずっと北へ押し寄せてきているわけですね。そうすると、まあ、日本列島全体にストレスがかかっている。それが一挙にバッとこう弾けると、もう東日本の震災のようにこうなるわけですね。で、今岡山あたりでは一番心配されるのは南海トラフ地震ということですね。でこれが起こるとやはり極めて危ないと、当然まあ被害も予想されると、その辺についてはしっかり知識としても知っておくべきだろうなというふうには思うんですね、
はい。
まあ南海トラフが起こると国土交通省とかね、その辺が言われるのは、3時間後には岡山に津波が来ると、高さは3メートルぐらいだと。
高いですね。
結構ね、はい、高いですよね。まあだからといって全部堤防が壊れてしまうわけではないですけれども、当然その津波の前に全体が揺すられるわけですから、はい、岡山の県南というのはどっちかいうと干拓地で非常に柔らかいとこですから、はい、皆さん豆腐の上に生活をしているような感じなんで、これがこうガサガサガサっとこう揺れるとね、上がドロドロになる、いわゆるこう液状化というのがね心配される。でまあ、そういうものに対してある程度の知識をね持つべきだろうというふうに思います ね。
私たちが備えるべきことで防災とか心構えとかって、それは何でしょうか。
そうですね、今言いましたように、もし南海トラフ地震などのような巨大な、まあ、地震が起こると、 津波が来る、その前に液状化が起こる、はい、それに対する備えをするのが一つ、
はい、
まあそうは言いましてもね、実際に来るかどうかは分からない、だけども自分が住んでいる近くでここは安全でここは危険だと、
はい、
そういうふうなものを、なんていうのかな、そういう地図がある、
ハザードマップです
か、うん、ハザードマップと言いますね、
はい、
ああいうハザードマップが今それぞれの市町村とか、まあ、出されてますので、
は
い、まずそういうものを見ながら、
はい、
自分の身の回りを点検してみる、これがまず第一番かなというふうに思いますね。
避難する場所をちゃんと確認しておくことが
大切ですね。そうですね。
なるほど。他にその地震が起こった時に備えておくべき、その食料の分とかどれぐらいが必要とかのはありますか？
岡山なら岡山県の危機管理室というのがあります、まあ、そういうところに行って話を伺いますと、まず一番が水、1人1日3リットルを用意してくださいと。
あ、そんな多いんですね。結構多いですね。
結構多いですよね。
あり
ますね。で、まあ、これは飲み水が主なんですけれども、はい、まあ、それ以外に含まれると思うんですけれども、
はい、
まあ、ペットボトルをね、各家庭にこう置いといて、
はい、
古いものから古いものから使っていて、
はい、
あとはこう補充していく、そうしておけば3本ぐらいを用意しておくのは簡単なことだと思うの で、
そ う、 で、ね、
そういうふうな水のことですね、
はい、
いわゆる防災グッズ、
はい、
そういうふうなものを一度点検してみると、
そうですね、
いいかと思います。だから、まあ、もう少し広い目で見ますとね、
はい、
私たち今三沢山の、まあ、中腹でですね、里山作りといって山の整備をしているんですけれども、
うん、
この岡山の南の方は干拓地で、さっき言いましたように非常に危険なところなんで、避難所を、ね、作って、
はい、
で各町内会と、はい、防災協定を結んで、そこ一時避難できるように今整備を進めているところなんですね。
それは何人ぐらい分の食料とか、
まあ、
あるんですか、
実際にはね、岡山の県南といいます、ものすごい広いんで、
はい、
まあ、とりあえずは200人ぐらいが、
あ、
で大体まあ3日間いうんですね、200人を3日間動けるように、そこに留まれるように、600人分ですね、
あ、
のものを用意しようかなと思ってます。
すごい、じゃあ大規模ですね。
でもまあそういうことをすることによってね、
はい、
みんなが少し意識を持ってもらって、
そうですね、
あそこで何かやってるんだから、
はい、
自分たちもこういうことをやろうじゃないかということで、徐々にその輪が広がっていけばいい、
そうですね、
社会になるのではないかなというふうに思いますね。
そうですね。備えあれば憂いなしですね。
そうですよね。今その地域の方々が安全について、
はい、
あるいは防災についてどういう意識を持っておられるんだろうかなと、
はいはい、
まあ、皆さん今聞きましたように、岡山安全ですよというふうな人が非常に多いんで
、はい、
今全世帯5000ぐらいあるんですけれども、
はい、
まあ、一応そのアンケートを配ってですね、今調査中なんですね、
はい、
間もなく帰ってくるんですけれども、はい、さあどういう結果が出ますか。どうだろうね。
でもやっぱり地震そんなになんか危険視してないんで、楽観的な意見とか多そうな気がしますね。
なんかそんな感じがしますよね。それはそれで逆に安全だなということがもう非常にこう、まあ、思うのはいいんですけれども、
はい、
でもまあちょっと分かんないもんね。だからちょっと考えてほしいなと、そういうきっかけ作りにねしたいなと思ってます。そうですね。
アンケートを配ることで防災意識高めないとなって思ってくれる人も多分いると思うので、大切ですね。
そうですね。この山のすぐ下に富山中学校という岡山市立の学校があるんですけども、はい、そこでは校長先生も非常にこう熱心で、もう全校生徒にアンケートをね実施してくださったんです、まあ、どういう結果が出ますか。
集計も大変そうですね。
大変ですね、はい、20何項目あるんでできるかなとだけどなんとかやろうかなと思ってます。
その一つ疑問に思ったんですけど、
うん、
アンケートを5000世帯に配るのはどうやって配ったんですか。
配るのは町内会というのがありますね。
あ、はい、
で公民館と町内が割とこう連携がいいもんですから、公民館を通して結局5000世帯といいましてもね、19ぐらいあるんですよ。19の町内会があるんで、
はい、
でそれぞれの町内会で世帯数を聞いて、
はい、
それを全部こう分けて、で各町内会長さんに渡すというふうにしてます。さあいくつ帰ってきますか、はい、
うん、
半分帰ってきてもね2500ぐらいあるんでね。
そうですね、すごい数ですね。
ちょっとね、 でもまあせっかくやりだしたからやってみようと思ってます。
それは先生がお一人でなされたんですか？
いや、うちの学校の先生方とから学生も含めて一緒にもやってるんで、はい、まあ学生諸君にいろいろ宗教を手伝ってもらおうかなと思ってます。まあ余談な話ですけどね、はい、余分な話ですけども、ここはただそういうその防災だけではなくて山を知ってもらいたいということでいろんなイベントもやってるんですね、
は
い、
あ、そうなんですね。
で、一番近いとこですと4月の23日、はい、日曜日なんですけども、はい、春の訪れコンサートというのをねやるんです。で、まあ、大体8グループぐらいで出てくるんですけれども、はい、地域の音楽グループとか岡山市の方だとかいろんな方が出てこられます。
最近じゃあやっぱ山を知ってるというか関わりがない人とか多いんで。
そうですね、その山にね今は本当に関わる方少ないですが、はい、実は昔から山はもう随分こう利用されてた、それがもうされてなくなってるんで、少しでも皆さんに山に来ていただいて、はい、山の自然はいいなとかそういうことを体得してほしいなと思ってるんですね。まあ、その一環として先ほどからの避難地作りということをつなげているわけですね、はい、私は今ね自分がやっていることばっかり喋ってるんだけども、ちょっと皆さんにね聞いてみたいんだけれども、この前ね鳥取で地震があったり熊本の地震があったり、ひょっと岡山でというようなことは感じない？
感じますね。
そうするとそういうことがもし来たらと思ったらあなたの家だとか、
はい、
こうした方がいいんじゃないかなというようなことを思いませんかね。
そうですね、僕の住んでいる町は、まあ、玉野市で、うん、まあ、南の方なんで、まあ、もし、まあ、津波とか来たりしたら、まあ、うん、被害に大きくなるんじゃないかなって思ってるんですけども、避難場所でその玉野の南の方の人ってどこに向かえば安全なんでしょうかね、うん、
だからまあその辺がねやっぱり玉野市がハザードマップを作ってると思うんです。今から10年ぐらい前かな、高潮があって、はい、かなりハザードマップなんかもね作っとられるから、まずそういうものを見ることだと思うんですね。でね、意外とどうするんですかね言っても自分の家にはね本当に来てるんですよ。来てるけど開けてみようとしないとかいうのよくあります。ないでしょ、はい、でもひょっとしたら来てるかもしれないよ。
そうです、
うん、で今私がちょっとお付き合いにある富山学校なんかは新しいハザードマップを作って、はい、これをもう全校に配布するというふうに言って、それ2回目なんです。だからそういうのをねやっぱりまあ、せっかくだからこれを機会に、はい、まあ、皆さんもちょっとうちにあるんじゃないのとか あったらまあ見てみて、
はい、
で玉野はね台風の時だけど随分使って、
はい、もうよく使いますよ。
でしょ、電柱にここまで水が来ましたよという標識あるでしょ。
多分ありますね。
あるんよ、
はい、
うん、それさ探してみるのも一つ勉強になると思うし、でその辺からこれ一体何だろうかなと、で案外そういうのをこう見たり調べたりしてみると、あ、結構なんか危ないよねと、ちょっと考えないといけないよねと。
僕は結構、
ね、
まあ、怖いですね。
ね、
まあ、足のここまで浸かってるんでよく。
あ、そう。
まあ、やばい時、やばい時は、うんうん、まあ、大きな、なんか台風が来た時は外には出るなみたいな感じです、
ね。ああ、ですね。
まあ、僕はまあ子供だったんで、まあ、出たいなって気持ちは
あ
ですけど、まあ、大人の方とかはまあ危ないなって言ってるんで、まあ、気をつけた方がいいんじゃないかなって。あ、
だからもう今度はちっちゃい子どもたちだとか逆に目を配ってね、ちょっとそういう風になったら町を点検するだとか、
そうです、
心構えというかな、そういうのを持ってほしいなと思いますよね。
注意する立場になってい
きたい、ね、そうですよね、う
ん、意識を高めて
ほしいなと。まあせっかくの今日こういう機会だから、
ね、
ぜひそういう風にしてもらったらいいかなと思いますよね、
はいはいはい、
それではここで一曲お聴きください。ベースボールベアでチェンジス。さて次のお題に参りましょう。学生に流行っているもので例えばどんなのがありますかね今。
学生というかまあ世間一般で流行っているものって言ったらブルゾンちえみさんとか結構流行ってるんじゃないかなって私は思います。
あ、笑い芸人さん、
はい、ブルゾンちえみファッションっていうんですか。
あ、
なんかその化粧でなんか口紅をちょっと赤くしたりとかやってる人いますね、
は
い、
なるほどブルゾンちえみさんは岡山の出身で、他はなんか旅行とか春休み中どっか旅行行ったよとか行く予定あるよっていう子はいますか。
そうですね、私はまあ、はい、神戸とか行きますね。
そこで買い物とか。
はい、そうですね。異人館とか外国風の建物がいっぱいあるような感じで結構綺麗なんですよ。おしゃれで建物が、はい、
へえ。私はこの前旅行に広島に旅行に行ってきて、で尾道と宮島へ行ってきて、私出身が和歌山なんで、その海があってもう地平線があるっていう海しか見たことがなくて、海があって島があるっていうのがすごい新鮮で、広島行ってよかったなと思いましたね。岡山でも一回牛窓の方へ行って、小豆島があって四国が見えるところへ行って、あ、もうあそこに人が住んでるんやと思ったらすごい感動しましたね。やっぱそれはすごい、岡山の人はあんまし綺麗とか言わないんですけど、でも誇るべきところだなっては思いましたね。他はみんななんか行く予定とか。
行く予定としては、友達と熊本の方に行こうかなって思ってて、熊本城を巡ったり、九州だったら温泉結構有名な場所多いかったりするんで、そういうところにも行ってみたいなと思ってますね。
へえ、それはいつ頃とかもう決まってる？
3月中旬あたりにバイト代入ったらみんなで行こうって話になってます。
ああ、なるほど、いいね。それは新幹線で、
なんでツアーのパックみたいな感じで行く感じです。
もう予約してもう行こうっていう感じ。
そんな感じです。
なるほど。他は何かある？
僕はしあさってに、まあ、大阪に行こうかなと思いますね。
そうなんや。
まあ、そのまた来週に、まあ、広島行こうかなって思ってます。
すごいアクティブな。
そうですね。
すごいいろいろ行くんやね。
そうっす。
大阪のどこら辺？
あのユニバーサルスタジオジャパンっていう、まあ、テーマパーク大きなのあるんですけど、まあ、そこで、まあ、一日遊ぼうかなって。
あ、
で広島の方は、まあ、友達の、まあ、下宿先とか行って遊ぼうかなって思ってます。
なるほど、すごい楽しみやね。
そうですね、
お土産待ってます。
僕待ってます
よ。石田先生も学生時代の頃に流行ったものとかってありますか？は
い、まあ流行ったものというか、まあ今ね旅行の話を皆さんされてたんですけども、はい、私もあの旅行は好きで、卒業するまでに日本全国、はい、まあ行ったことのないところはなしにしようということで、まあよく動きましたね。ただお金が当時ないんで、はい、歩いてましたね。
え、歩いて、
歩いて、
まあ、うん、すごいですね。で
一番よく歩いたのはフォッサマグナなんてこう大きな溝があるんですけれども、はい、これをちょっと歩きましょうと、だいたい450キロぐらいあるんですが、まあ1日40キロ歩けば、まあ10日ちょっとできるよねと、で歩きましたね。
も
そうするとね、歩いて行ってると、はい、まあまあちょっとおいで、いや、まあちょっとあんたどこから来たんで言うてこう話になったりして、ついでにまあお昼を一緒に食べて帰られとかね、土地の人といろいろ話ができて、それは非常に面白かったですね。当時はね、はい、カニ族といってね、リュックサックのそばにポケットがついてて、それをあの担いでみんな歩いてたんですよ。特にあの北海道なんか行く人非常に多かったですね。
あ、先生もそのリュック持ってらしたんですか？
うん、もちろん今もまだどっかあると思うんですよね。
そうなんですか。うん、そのリュックで旅しようと思ったら何キロぐらいになるんですかね？うん、
それはあの軽い時はね、はい、7、8キロでもいいんですし、一番あの私持ったのは40キロぐらい。実は北海道の知床半島を、ね、一周しようという話になって、そこはもうね何にも物がないとこなんです、
はい、
でお店もないから食料も燃料も全部持っていくんですよ。詰めたら持ち上がらない、
はい、
持ち上がらないどうでしょうか言ってで床に転がしてね、じゃっとこうやって、でそろそろは立ち上がってね、
はい、
よろよろしながら行った記憶ありますね。
すごいですね。知床半島って北海道のちょっと上の方ですね。
そうですね、北の、はい、ちょっとこう東の端ですよね。
すごい寒いんじゃないですかね。
あ、夏でしたからね。
そうなん
ですか。でもね寒かったですね。夏なんだけどもまだまだ気温が低いんで、それぞれあの番屋といってね小屋があるんだけども、それでもみんなストーブ炊いてましたね、まあ、そんな旅行をいろいろして、ここはこんなとこだな、こんな人がいるなとか、いろいろこう面白かったですね。
すごい楽しそうですね。私旅行は一人でとかしたことないんで、
うん、
すごい今の話聞いてて、あ、そういうのもいいなって思いました。
まあ今ねちょっと危ないからね でもまあ全部こう出来上がった旅行ではなくて、自分でこう計画をしてね、旅行を作っていく、そういう旅行をしてほしいなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それではここで1曲お聴きください。ワニマで共に。
あっという間の30分、お別れの時間が近づいてまいりました。前半では社会情報学科で地理を教えていただいている州立大学の石田先生をスタジオにお招きして、地理の観点から見た岡山の防災などについてお話していただきました。後半では学生に流行っているものはというテーマでお送りいたしました。このコーナーでは今後私たち学生が日頃気になっている話題などを取り上げていきます。次回もお楽しみに。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージ、リクエスト曲などをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは mmo@soci.ous.ac.jp mmo@soci.ous.ac.jp。 Twitter アカウントは @ワクワクキャンパス @wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆さんのお便りをお待ちしております。
次回の放送は3月25日土曜日この時間です。次回もぜひお聞きください。ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りいたしました。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。